ちゃんのオンザレイディオ。皆様お元気でらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。まあ FM ナック5と STB ラジオはこれ生放送ということでね、まあ今日はあの5月の4日な日曜日午後9時から始まってるわけでありますけどね、今日は緑の日。まあで昨日が憲法記念日、そして明日が子供の日、そして次が振り替え休日と、いや本当にこの連休なあなるわけだけどね。まあ長い方は11取られたという方もいらっしゃるだろうしね。まあ本当に11日取って何をやってこられたんだろうとも思いますけどね。まあ連休ももう終わりに近づいてますが、皆様一体どのような、生活、またな、どのようにこの時間を休日を使っているのか。でもふと考えるとこの休日間も働いてらっしゃる方がいるなあ。それもこの休日があるから働くっていう方と、あの普通のなあ暦通りのこの働き方でいや働いてますっていう方ないらっしゃると思うんですけどね。まあ3日は憲法記念日、まあ日本国憲法が昭和21年に公布され22年から施行されているまあ日本国憲法でありますがね、なんといってもまあみんながなあこれはいいと思うのはやっぱり第9条やっぱり平和憲法だろう。まあこれに関しては俺今回憲法記念日でもっともっと憲法に関してまあいろんなテレビラジオ新聞週刊誌なあやるのかなと思ったら意外と少なかったな。特にその9条のなあまあ平和憲法ですけどね、第2項の方でなやっぱりあの陸海空な武力を持たずという部分な、まあもう本当によくわかることなんだけど、では一体その自衛隊はどういう立場にあるんだろう。我々あれだろ、まあ、こうやって何十年も生きてきて自衛隊さんのお世話にならなかったってことはないだろう。なあ何かあった時にはまず自衛隊が出てっていうな状態だからな、それについてもっともっとまあ憲法内でね、支えるようなまあいわゆる改憲ねえ、改憲というのかまあ付け加える部分というのもねあるんじゃないかなと思うんだよな。でこの当時考えられてなかったその携帯電話だとかな SNS だとかなこういうことによる事件とかな、そういうものに対してもプライバシーとかな、付け加えなければならない部分もたくさんあったと思うんだけどな。俺はねこれはあくまでも個人の考え、松山千春個人の考え方ですよ。やっぱり自衛隊は必要だろうなあ、陸海空当然必要だろう。これは 例えば、俺は今札幌にいるけど、今聞いてくださってる皆さんはな、まあ埼玉だったり、まあ仙台であったり、また福岡とかな、うちの町はな、絶対火事は出しませんからな、うちは絶対火事なんか出しませんから、消防署はいりませんな。これ消防署でまあある程度金がかかっているな、この部分はいらないじゃないですか。誰も火事なんか出しませんからっていうわけにはいかんだろうなあ。日本は戦争しませんね。もう二度とあのような過ちはすることありませんなあ。だからまあ陸海空ね、まあ軍隊的なものはいらないです。まあこれ言ってしまえば、もうちょっと待てよって。確かに日本は戦争を引き起こすことがなくても、飛び火で何か来た時は、じゃあどうするわけ？やっぱりある意味備えは必要じゃないのかっていう考え方もあるよな。俺はどっちかって言ったらそういう考え方なんだけど、だからといって、まあ軍事費、な、どんどんどんどん上げていけばいいっていう話でもないしな、そこをどうやってうまく、まあ国民と話し合いながら、だから政治家もやっぱりもっと国民と話し合ってさ、やっぱり自衛力、防衛力のためにね、どれぐらいの、な、人数が必要なのか、どれぐらいの、いわゆる武器と呼ばれるものが必要なのか、特に憲法記念日なんて時はね、もっともっと話し合ってもらいたいな、と思いますね。これがまた終戦記念日へ行くとね、違った形からこう戦争になってしまうっていうな、まあ追悼の意味があるからな、憲法記念日ってそういう意味では話し合うには持ってこいなあ。まあ緑の日、そして子供の日、休みが続きますがね、私はですね、コンサートな、春のコンサート、君の明日な、真っ最中でね、郡山と、そして、仙台サンプラザホールコンサート無事終えて札幌へ戻ってます。いやー、検診郡山文化センター、盛り上がってたなぁ。ありがたいね。福島県はさ、これラジオ福島を聞いてらっしゃる方も、いらっしゃるけどな。やっぱり福島、県庁所在地。で、やっぱり、まあ、大きな町として郡山。で、いわき。なぁ、あとは、会津若松、会津地方だな。行かなきゃなと思うところがな、いくつかあって、今回は、郡山だったわけでありますけどね。やっぱり、まあ、俺たちは北海道だから、道内って言うけど、みんなは県内、東京都は都内か。大阪府は府内、なるんだけど、県内あちこち、もっと行けるようなところが、なあ、あればなあと思うしな。やっぱり快感があるところ、ないところ、 があるからな。ここがまた結構難しいところだったりしますけどね。仙台サンプラザもすごかったですね。もう頑張っちゃってさ、まあ郡山まで盛り上げてもらって、で仙台でもうアンコールやっててな、そうだよな、これ仙台終わったら次はお前な、13日の名古屋まで、これ相当時間空いてるな。もうこれはもう声がどうなってもいいな、みたいな気持ちでな、アンコールさせていただきましてね。まあ非常に楽しかったな。だからこそ13日今度名古屋、15日が東京。うん、これはな、また大都会でやるコンサートだからな。これが意外とな、違いが出るんですよ。田舎でやるコンサートと、いわゆる100万都市でやるコンサートと、それと県庁所在地なのか違う市なのか、これによってね、やっぱり幕が開いた時の雰囲気、うん、結構違うものありますけどね。郡山はもう幕が開く前からなあ、もういろんな注意事項やなんかをな、流してる時点でもう手拍子手拍子だったからな。お前早く幕を開けなきゃいけないんじゃないか、ねえ、お前お客さんも疲れんだろ、こんだけ拍手して、みたいな。まあ仙台もそういうとこあったからな。昔は東北は、まあ東北6県な、意外と静かなお客さんが多い。俺がデビューした頃だからな、うん、それこそ昭和52年3年だぞ、静かなお客さんが多いぞって話をな、いろんな連中から聞かされてたけどな。俺デビューした時からみんなすごかったもんな。それが49年間こう続いてきてるっていうのは本当にありがたいといえば、うん、ありがたいし、客席の顔を見たら、あ、俺と一緒に年を取りましたねっていう方もいれば、あ、息子さんですか、娘さんですかっていう世代だわな、うん、さらに孫ですかみたいだな。だ、年齢層がもう非常に幅広い。ああ、そんな中で歌えてね、いや私は実に、うん、まあ幸せもんだなぁと思ったりなんかしますけどね。さて、今日なあ5月4日、まあ各局さんは違う日に流れますけどね、この4日の日に誕生日を迎える、まあ迎えるというかね、もう亡くなってしまってるんですけどね、誕生日だったというね方を見つけました。森重久弥さん、これ俺ぐらいの歳の連中なら、ああ森重さんねってすんなりわかるけど、若い子は森重久弥って言われてもわかんないっていう方がな、多いんじゃないかなと思いますけどね。1913年大正2年5月4日生まれなあ。で俺今回な、まあ森重さんって、うん、まあそのまあコメディアンっていうかな、うん、喜劇の方な、まあずっとやられたからな、そういうまあ役者さんからそうなったんだろうなと思ったら、なんと元は NHK のアナウンサーだった。知らなかったんだよ俺。 NHK のアナウンサーを満州でやってたって言うんだなあ。もう一つの言葉に重みがあるもんな、満州で NHK アナウンサー。 なあ。まあ、それから、日本へ帰ってきて、まあ、役者さんとして、最終的に、もう本当に、喜劇界の王様みたいなな、方でありましたけどね。自分が子供の時、本当に、まあ、彼らたちの映画を見て、なあ、三木のり平さんとかな、いたなあ、楽しかった思い出があります。森重久彌さんの、まあ、誕生日、5月4日ということで、森重久彌、知床旅情。
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日六軒と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日六軒の緑光青汁、大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている新田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルを見て頼んだら主人が来る。
食事の時にも必ずこれ自分を決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、まあ、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから、なりたっていかんのでね。
いや、美味しい。
最高です。
旭緑軒の緑光青汁は、一箱に90袋入って、税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは、003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
いやー、今日が誕生日だっていう方はね、ラジオを聞いてらっしゃる方の中にもいらっしゃるかもしれませんが、おめでとうございます。まあ、それと大リーグ、メジャーリーグでドジャースの佐々木朗希投手がまあ初勝利、まあこれもおめでたいことです。私、まあ立ち上がりから見てましたけど、球が走ってなかったんだよ。で、コントロールも、まあ、いまいちだったんだよ。で、まあ、初回からそうだったんだけど、かぁ、これ持つかなぁ、みたいな。打ち込まれるんじゃないかなぁ、みたいな感じでね、見てましたけどね。なんとか頑張って、6回を1失点かなぁ。ので、3失点かな。で、結局、まあ、勝ち投手になったわけでありますけどね。まあ今まで投げてた中でも、いい日もあったんだけどな。それよりは、今日はずっと悪かったんだけど、勝っちゃう。やっぱりその、打線との絡み合いでな、まあ点数取ってくれりゃな、やっぱり、まあ、勝ちやすいっていう感じで、まあ、佐々木朗希にとってはね、忘れられない日になっただろうから、これから、山本、まあ、そして、まあ、本当に今年投げるんだろうから、大谷、そして3人でな、ドジャースをまた世界一にするためにね、頑張ってもらいたいなと、思いますけどね。まあ、今日は1曲目が、森重久弥さん、なあ、誕生日だった、ということもあってね、おかけしたわけでありますけどね。他にはどんな人がいるんだろう。なあ、大通りヘップバーン。あの大通りヘップバーンがですね、いや、それは誕生日あるよな。誰にだってあんだから。1929年、昭和4年、なあ、の5月の4日。オードリー・ヘップバーンはやっぱり、まあ、美しい、可愛い。なあ、清楚である。なんかいろんなものを兼ね備えたね。まあ、女優さん。残念ながら、1993年に63歳で亡くなってますけどね。最後までいろんなチャリティー活動されててね、本当に立派な女優さんだったなぁとは思いますけどね。うちの、まあ、オフィス現 期ですけどね、事務所が、南大通りが、というとこに、ね、住所があるもんでね、もう15年前に亡くなった、うちの事務所の田中真希。なあ、真希可愛かったんだ。まあ、メガネかけちゃったりなんかしてさ、お前は南大通りヘップバーンだ、とか言ってね、よくからかってましたけどね、もう15年も前の話なんだなぁと思ったらね、いや、南大通りヘップバーンでもいいからね、いや、生きててもらいたかったなぁってつくづく感じますけどね。オードリー・ヘプバーン、当然、まあ、映画でね、まあ、活躍してましたけど、やっぱり俺はもう、どのシーンを思い出すって言われたら、そのローマの記述かもあるけど、やっぱり、ムーンリバーを、まあ、弾き語りみたいな感じでね、あのシーンはね、ちょっと忘れられないですね。こんな清楚な子が、こんな声で、なあ、オードリー・ヘプバーン、ムーン・リバー。
だけの特許ゴールデンバランスが進化、腸に定着し環境に馴染む力が強いビフィズス菌と、ビフィズス菌と相性の良いビートオリゴ糖を加えて3つの元気素材がトリプルで働く新ゴールデンバランスに、さらにパワーアップした緑黄青汁が健康づくりを応援します。アサヒ緑圏の緑黄青汁は003-003で検索。アサヒ緑圏の緑黄青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、 天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
いや今日はね、何をな番組の中で曲をかけようか、選曲なあ、曲選びでね、マネージャーとなあ、おい誕生日は誰がいるんだとかね、いろいろやってたんだよな。そしたらまあ俺でさえ、いやーこの人の歌はわかんないなっていうな、そういう方もいらっしゃったしな。あとはお前5月4日なあ、緑の日なんとかいないかっつったら、必ず出てくるのが木の内緑って言うんだよな。バカ、その緑じゃなくてさ、なあ他のこう緑なんかないかっていう話をしてたら、あ、じゃあグリーンボーイズはどうですか。あ、グリーンボーイズの、あ、緑の日に子供の日だもんな。はあ、それお前なかなかいいアイデアだね。で、これ4人ともあれなんだろ、あの歯医者さんなんだろなあ。で、うち2人が北海道に来たとか来ないとかな、いろいろ話題になってな。とにかくそのまあグリーンボーイズ、その前の名前があるんだけど、顔出しやなんかがなかったからな、結構どんな人なんだろうとかな、いろいろあったりなんかするんだけど、私はあの会ったことがあるんですよね。なあ、それもあのだいぶ前になりますけどね。いやー、マネージャーなかなか立派だなと思いましたよ。緑の日、子供の日で、グリーンボーイズですからね。まあ、彼らがルーキーズというね、まあ野球、まあ映画というかドラマでね、歌われてた曲があるんですけどね。これまたね、難しい問題になったんですけどね。まあ、曲は、奇跡という曲なんだけど、奇跡なのか、奇跡なのか、これ日本語の難しいとこですよね。イントネーション一つでね、なんか中身が変わってしまうような感じでね。まあ、結局、いや、奇跡だろう。いや、奇跡じゃないですか。いや、確かに奇跡のっていうこともあるけど、普通は奇跡のじゃないか。ねえ、今ラジオ聞いてる皆さんも、どっちが、なあ、本当にその、本来の言い方なのかな。これが私がね、それこそアナウンサーででもあったらね、これは多分、まあ、研修の時に勉強させられる、ところじゃないかなと思いますけどね。いわゆるその、箸と箸の違いとかな。ああ、そういうことはやられたんじゃないかなと思いますけどね。まあ、自分も、ね、好きですからね。グリーンボーイズ、奇跡。
溢れる思いが届く。
ご愛飲者がいる朝日旅券の旅行青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで旅行青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って、で電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日旅券の旅行青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑光青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑光青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑光青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑光青汁プロテインは003-003で検索。
オンザレディオ。
さて、これは皆さんからいただいたメールでありますが、郡山直子健信 郡山文化センターのコンサート終わりでメールしてます。千春さんの元気な姿を見て涙、歌声聞いて涙、本当に良いコンサートでした。みんないろいろあるけど頑張って生きる気力をもらいました。また待ってますね。なあ、なおこ、なあ、ぜひともまた郡山行くの、うん、待っててくれよ。なあ、これはひろこ、なあ、ちょうど1年ぶりの仙台サンプラザホールでのコンサート、すごいすごい盛り上がりでしたね。いつもの元気な千春に会うことができて本当に本当に嬉しかったです。私は2階席の前から2列目でしたが、千春の熱い歌声が2階席までしっかりと届きました。元気になった千春に会えるのを客席の皆さんが待ち望み、そのパワーと千春のパワーとが一体になって言葉にならないほどの幸せオーラがいっぱいのコンサートだったと思います。今日の千春の歌の一つ一つ、言葉の一つ一つをしっかりと心に刻み、明日からの力にしてまた一歩一歩進んでいこうと思います。なあ、ひろこ、お願いしますよ。お互い様ですから。なあ、いつも思うけど同じ時代に生まれてたよ。なあ、そして同じ場所で同じ快感でだぞ。同じ時間を過ごす。まあ、2時間半からちょっとぐらい。なあ、これがどれほど大切なことかな。何度も聞きに来てくれてる方、ありがたいなと思いますし、行く先々で初めてですって方も、もちろん多いわけだよな。もう初めて見る人にはさ、もはや髪の毛のなくなってしまったね。なあ、松山千春は本当にどんな風に映ってんだろうかな、みたいだな。それで、まあデビュー当時からの俺を知ってるやつはさ、なあ、そういう初めて来た連中にさ、あの人がこんな人じゃなかったんだよ。昔はちゃんと髪の毛があってね、とかな。髭なんか生やしてなかったんだから、若かったんだよ、とかな。いろいろ教えてやってくれてるんじゃないかなと思ったらな、なんかもう嬉しくなるな。まあ嬉しくなるのはいいんだけど、万博、な、大阪関西万博ですけどね、まあ10月13日までやってるわけですから、自分もまあ行くことはあるんじゃないかなとは思いますけどね。まあぜひみんなも、やっぱいろんな興味を持つような、パビリオンがあるみたいだからな。ただその並んで待つっていうのがな、果たしてどうかなみたいだな。で、大阪の友達にさ、あれだろうと、1時間とか2時間とかなあ、まあその人気のあるパビリオンでは並んだりなんかすんでしょみたいなね、こと言ったら、ああ、小さん倒れるわ、直射日光だもんな、遮るものないんだからね。え、そうやって言われた時はね、いやー本当だよな、帽子をかぶらなければこれどうしようもないな、あとは雨が降ったらどうするんだろうみたいだな。いろんな考えを持ったりなんかしちゃうんだけど、1970年のその日本万博な、大阪であったわけですが、あの時は俺は中学生から高校生行くぐらいの なあ、すごい、結局行かなかったけど、興味はありましたよ。なんせ岡本太郎の、太陽の塔か？あれは、もちろん、みんな今でも、なあ、立ってんだからさ、当然理解できると思うけど、ま、だって、55年経ってだと、まだ鮮明と我々の中にな、太陽の塔って残ってんだから、そうやって考えたら万博ってすごいなと思うしな。今回は、あれだろ、リングを残すな、全部は残せないけど、少し残すみたいなな、ことを言ってるけどさ、まああれ、まあいろいろ金かかると思うけどさ、できれば全部残してもらいたいなっていうね、気持ちもあるわな。だけど、ね、木造建築で、あれだけのもの、まあ世界で初なんだからさ、やっぱり日本人の宝みたいなもんだろ？ああ、それをお前、まあ万博が終わったらね、少しは潰してしまうみたいだな。なんかすごいもったいない気がしてな。まあまだ始まった3週間ぐらいなのにな、こんなこと言っちゃなんですけどね、残してもらいたいなみたいなね、気持ちがあるわな。まあ今回は大阪関西万国博覧会ということでね、メインが大阪ですからね。吉村知事、ああお願いしますよ。なんとかでリングね、まあなるべく多く残していただいて、その後に夢島は、まあリゾートみたいな、まあそれこそカジノも入るかとかね、いろいろあったりなんかするんですけどね。それについてはまた大阪市民、大阪府民、また関西の方々とね、よくまあ考えてもらいたいなと思いますしね、やられるならちゃんと今のうちからもう議論し合ってな、しっかりやってもらわなかったら、まあ長いったってあっという間になあ来ちゃいますからね。それからそのカジノ云々のなあやろうとしたら時間がないですからね。いや、とにかく今回はあれだよな、パビリオンがちゃんとな、開けるかどうか、まだね、開いてないというところもありますしね。そういう意味では時間が、まあ結構、まあ自分たちにとってですよ、そんな大変なんだね、パビリオン一個作るのにそんな手間暇がかかるんだみたいな、だからこそやっぱり言ってあげたいなと思います。
バケマキャのオンザレディオ、
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
アサヒ緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
今回春のコンサートで埼玉県は和光、そして山口、広島、郡山、仙台とやってきましたが、いずれの町でも蕎麦屋へ通いました。札幌は志野屋というな好きな蕎麦屋があって、東京ではホームランっていうね好きなところがあって、そうだよなと、俺旅してんだからその町その町の蕎麦屋へ行けばいいんだって言ってな、行ったけどな、大したとこはなかったまだ俺をね納得させるようなね蕎麦屋出てきてないなあ。でこの後名古屋だべ。で名古屋はサンデーフォークっていうところがね、私のコンサートやってますからね、サンデーフォークの桑原にね、おい名古屋に蕎麦屋はあるかって言ったら、きしめんか味噌煮込みうどんなんですけどって言われてな、ああ確かになけど、お前蕎麦屋ぐらいは あることはあるんだろ。いやあることはありますけどなあ、じゃあお前ちゃんと探しといてくれね。えそしてその結構評判がいいなあ、うん、蕎麦屋行きたいと思うから頼むぞって言ってあるんだけどさあ、評判って当てにならんよな。ラーメンとかさ、うどんそばもそうなんだけどさ、あれ俺のまあ仲間で福岡の植木さん、ラーメン屋さんやってたんだけどな、やっぱり汁物には個人差が多いなあ。考えたらそうなんだよな。俺がうまいって感じてもな、しんどんはいやこれがですかっていう可能性あるからなまあ蕎麦屋通いは頑張ってやっていきたいと思います。コンサートはもちろんなあ精一杯歌わさせていただきますんで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。明日は子供の日ということもありますので、今回緑の日の最後の曲は松山千春、本当に思いを込めてこの曲をかけさせていただきます。最後までありがとうございました。松山千春、まっすぐ。
よ。
ミュージックとアートのカルチャーフェスティバル NAC5 公演グリーンルームフェスティバル20th anniversary 5月23日金曜から25日日曜までの3日間、横浜赤レンガ倉庫で開催。出演は23日ジギーマーリー、オーバル、カンサのマイケル金子、24日カマシワシントン、ルディメンタル、東京スカパラダイスオーケストラ、クレバ、エイウィッチ、デフテック、モンキーマジック、リップスライム、25日ジェイコブコリア、ザ・ユセフデイズエクスペリエンス、トリーケリー、ウーア、離れ組、アイラジエンド、クロイ、シラップ、 and more。 詳しくはグリーンルームフェスティバルのオフィシャルサイトで。
ナックファイブゴルフカップ2025、今年は週末土日に開催します。6月28日土曜日、軽井沢プリンスホテルに泊まって、翌日はトーナメントコース、軽井沢セブンツーゴルフ北コースでプレー。ご応募締め切りは5月6日火曜日、まもなくです。詳しくはセーブトラベル、またはナックファイブのホームページへ。
電気はN1、ガスはガスワン、水はウォーターワン。3つまとめて一気に乗り換えると超お得。笑顔じゃないですよ、え、が、をです。笑顔が10時をお知らせします。